て静尾先生より御言葉をいただきます。
ただいまマタイによる福音書23章の37節から24章14節までをご一緒にお聞きいたしました。で、始まりの23章37節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。エルサレムの都を目前になさって、イエス様が深い悲しみを覚えながら、この都の様子をご覧になっている。そんなところから今日の記事は始まっています。イエス様はこの都に住んでいる大勢のユダヤ人たちが神様の御前にへり下って、本当に平らなものとなって生活するように悔い改めを教える方としておいでになりました。イエス様は私たちに悔い改めを教え、そして神様の前に平らに生きるような、そういう生活を教えてくださる方でいらっしゃいます。このマタイによる福音書の11章には大勢の人たちに愛されている有名な言葉が記されています。11章の28節から30節までをお聞きいたします。11章の28節から、私の聖書だと21ページにございますけれども、マタイによる福音書11章28節から30節。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝を負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。イエス様は私の首輝を追い私に学びなさいってそうおっしゃいました。そうおっしゃって、イエス様ご自身の人生の生き方、人生の歩み方を見習うように、そうお勧めになったんです。イエス様ご自身は神様の御前で本当に打ち砕かれ、悔い改め平らなものとして歩んでおられました。私たちが神様の前で本当に正しく歩む、それは神様の前に膝をかがめ、神様を神として生きるということですけれども、そういう生活を送っていく上でイエス様は誠のお手本になる方でいらっしゃったのです。イエス様は、私は柔和で謙遜なものだ、だから私の首輝を負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られるのだ、でそう教えておられました。イエス様に従う弟子たちも心から主イエスに従った歩み、そして主イエスが共にいてくださる間、本当に平安に幸せに生活をしていました。ところが今、そういうイエス様がエルサレムの玄関までたどり着いておられるわけです。エルサレムの中に暮らしているユダヤ人たち、この人たちは我こそはユダヤ人の中のユダヤ人だ、そう思って暮らしている人たちですけれども、この人々はイエス様に見習おうとはしません。エルサレムのユダヤ人たちは自分自身の正しさということに絶対の自信を持っています。自分たちのありように異を唱える批判をするような者たちに対しては 大変厳しく対処をする、でそういう人たちでした。でイエス様はエルサレムをはるかに眺めながら、そういうユダヤ人たちの堅くなさ、頑固さを深く悲しまれ嘆かれたんです。でそういうユダヤ人たちの頑固さというのは、旧約聖書の時代には神様から送られた預言者の言葉を聞き入れようとしないという姿として現れました。預言者たちに歯向かい、預言者たちを亡き者にしてしまおうとする、そういう企てを、昔のエルサレムの王たち、またエルサレムのユダヤ人たちはそういうあり方をしたわけです。そしてまた今もそれは続いているわけです。神様の妹からおいでになったイエス様に対して歯向かって、ね、あわよくば捕らえて十字架に貼り付けにしようとしている、でそういうエルサレムのユダヤ人たちの姿があります。でイエス様ご自身はですね、そういう堅くなで悟りのない人たち、強情な人たちであっても、何とかして神様の御前に平らに生きようとする、そういう生活へと導こうとなさいました。忍耐をしてこのユダヤ人たちに語りかけ、対話を持ち、何とかイエス様を通して神様の支配があなた方の上にも及んできてるんだということを伝えようとしました。ところがユダヤ人たちはそのシエスの言葉に耳を貸そうとしません。かえっていよいよ堅くなになって、そしてこの時から数日後にはとうとう実際にシエスを十字架に貼り付けにして、この地上から葬り去ってしまいます。そうやって何事もなかったかのように口を拭って自分たちの生活をさらに続けていこう、そういうふうにしているんです。イエス様は神様のもとからおいでになった方である以上、そんなふうにイエス様を貼り付けにして口を拭って済むはずはないのですけれども、しかしユダヤ人たちはイエス様が救い主だということを気がつきませんから、自分たちが力ずくで一人の人間を葬り去ってもそれでも特に生活が変わることはないと考えているわけです。神様から送られた方であるイエス様を葬り去って、しかし今まで通りに暮らせるものだと思い込んでエルサレムの中で生活しています。で実際にはしかしこのユダヤ人たちは目論んだ通りにはならなかったのです。このユダヤ人たちは確かにですね、神様のもとから送られた一人子シエスキリストを十字架に貼り付けにして亡き者にする、この地上から抹殺するというところまでは成功しました。それはどうして成功したのかといえば、実はそのイエス様が十字架にかかるということが神様のご計画であり御心であったからです。で神様はご自身が送られた一人子がそんなふうな十字架の苦難と死を通り過ぎていくことで、どんなに辛く苦しく惨めな状況に置かれているように見える人でも決して神様から見捨てられてはいないのだということをお示しになりました。シエスの十字架の受難というのは、これは今苦しみや悩みのうちにある人たちに対する一つのメッセージになるんです。イエス様が十字架に向かいながら最後まで神様への信頼を失わずに、たとえ見捨てられていると思えるような状況にあってもなおもそこで神様に信頼して訴えていいし、また神様にそこで信頼を持って歩んでいいのだ、今はの際までそれでいいのだということを身をもってお示しになりました。 私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうかつておっしゃった通りに、イエス様は十字架の上にまで人生の重荷をどんなふうに背負って歩んでいくのがいいのかということを示してくださったんです。そしてそういうイエス様の姿が実は私たち人間に対するメッセージなんです。私たちはそれぞれの人生の中で時に本当に困難な状況に立ち至ることがあります。さまざまな苦しみや嘆きの中に閉じ込められてしまったように感じられ、出口がどこにもないように思える。しかしそこに十字架のイエス様が共にいてくださるんです。あなたは一人ではない。あなたはそこでなお神様に信頼していい。もしそれができないほどに絶望しているんだったら、神様に恨みつらみを語ったっていい。とにかく神様はあなたの今の状況をご存知だし、ご覧になってるんだ。イエス様が最後までそんなふうに歩んでくださった。そこに私たちに対するメッセージがあるんです。神様は決して人間を見捨てにならない。どんなに辛く、どんなに苦しく、どんなに寂しい、そういうふうに思っている人にも神様はその人に目を向けていてくださる。そのことをイエス様は身をもって表してくださった。で、神様は私たち人間にそのことを知らせるためにあえて一人子であるイエス様を貼り付けにさせるということをなさったわけです。で、イエス様ご自身はそういう神様の御心に従順に従って、神様の独り子として、また私たち人間に対しては救い主として、終わりまでその道を歩んでいかれたんですけれど、しかしそれはイエス様と神様の側の話であるわけです。で、その一方でそういう神様の御心だったので、じゃあ陰謀を巡らしてイエス様を捕らえ十字架に貼り付けた側のユダヤ人たちは何も悪いことをしていませんって見過ごしにされるかというと、そうではないのです。ユダヤ人たちが陰謀を巡らして無実の人に濡れ衣をかぶせ、そして処刑してしまった、その事実は、その出来事がどんなふうに用いられようとも取り消すことはできません。ユダヤ人たちは神様が送ってくださった救い主を自分たちの手で拒絶して、捕らえ処刑して、この世から追い出してしまった、追放してしまったのです。その事実は取り消しようがありません。ましてそれがですね、そのユダヤ人たちの正しさを主張するためのことであったならなおさらなんです。本当にそれは正しかったのかということが神様の御前で問われざるを得ない。ユダヤ人たちは大祭司をはじめとして、当時の、非常に大きな権力を持ってその不正があったことをもみ消そうとします。さまざまな策を弄して、あたかもシュエスの処刑というのはユダヤ人が行ったんじゃないんだというふうに見せようとします。ユダヤ人である彼らの意向じゃなくて、ローマ総督のローマの当局の意向であって、自分たちはそれを傍観してたんだってふりをするんです。いろいろな圧力をかけてピラトに死刑の判決を出させておきながら、実際には自分たちは手を下さないような顔をする。ですからイエス様の処刑が十字架刑だったというのは、上辺はローマの処刑をさせたということになっているわけです。しかしどんなに上手にごまかしてもです、神様の目はごまかせないんです。ユダヤ人たち、そしてその都であるエルサレムは神様から送られた救い主を拒絶した、そして十字架に追い上げ貼り付けにして殺してしまった。その事実は消せません。そしてそのためにこの人たちは厳しく断罪をされ裁きを受けていくということになります。で、具体的にはエルサレムの都はイエス様が十字架にかけられてから40年後、紀元70年にローマ帝国の軍隊に包囲をされ、そしてついに陥落をしていくというふうになります。その時以来エルサレムの神殿というのは崩壊して崩れっぱなしのまま 放置されているわけです。私たちは今日テレビなんかでユダヤ人たちが壊れた壁の一部の前でお祈りをしている姿なんていうのを時々見ることがありますけれども、あの嘆きの壁というのは40年後に崩壊してしまった、壊れてしまった神殿の壁の一部であるわけです。で、なんでそんなローマから攻められて陥落するようなことが起こってしまったのか、それはユダヤ人たちの手前味噌な高慢さのゆえなんです。自分たちは絶対に正しい、神様が自分たちの側にいるのであって、決して自分たちは滅ぼされることがない、そういうふうに思い上がってですね、ローマ帝国に反乱を起こしたためにですね、ローマから軍隊を送られて滅ぼされてしまったわけです。イエス様はこのエルサレムをご覧になっている時はまだそんなふうにですね、将来の陥落したエルサレムの遺跡を見ているわけではありません。イエス様の目の前にあるのは生きて活気づいて動いているように見えるエルサレムの町です。しかしイエス様は実はもう行く末のですね、エルサレムの滅亡を見て取っておられるんです。38節でこんなふうにおっしゃいます。見よ、お前たちの家は見捨てられて荒れ果てる。救い主を拒絶した結果、神様が高慢さの中にエルサレムのユダヤ人たちを閉じ込めてしまう。そしてこの高慢さの行き着く先として、エルサレムの都が軍隊に包囲をされ陥落をして、荒廃してしまう。で、そういう将来のエルサレムの姿をこの時点でイエス様を見て取っておられるんです。せっかく神様が一人子を送って、その一人子を救い主として、神様に信頼して生きる生活へともう一回招こうとしてくださっているのに、その招きを前にして自分たちの正しさを言い募ってしまう頑なさゆえに、この町とその町に住んでいるユダヤ人は裁きを受けることになります。自分の正しさを言い張る、そのことに一生懸命になるあまりに、何にも勝って心をしなければならない大事なものを認めることができないんです。不従順の中に閉じ込められて、神様への信頼って最も大事な柱を失ってしまう。私は正しいって言ってるのは、これは神様に対して信頼を持って喋ってる言葉とは違います。自分は神の掟を守っている、いろいろな決まり事を守っているから自分は正しいんだ。神様に信頼するっていうのは、自分はもしかしたら間違ってるかもしれない、それでも神様はあのイエス様のようにこの私を許して、もう一度そこで生きていいんだっていう命を与えてくださるんだ。それが神様に対して信頼して生きるっていうことです。自分がいろいろなあり方とか、いろいろな方角とか言い伝えとか、そういうものを守っているから間違いがないのだ。これは神様に信頼している姿ではなくて、自分自身のありように対して自信を持っている姿であるわけです。神様に信頼する、神様がこの私を本当に慈しんでくださる、そしてイエス様のもとに置いて許してくださる、だから私は確かでいられるんだ。で、そういう安らかさとエルサレムのユダヤ人たちのありようはどんどんかけ離れていきます。自分たちの正しさを言い募る。で、そうすると神殿で捧げている礼拝というのはどんどん空虚になっていくんです。どうしてか、私たちが礼拝を捧げるときはですね、こんなに至らない弱い貧しいものでも神様が憐れんでくださって、そこに命を与えてくださってるんだ、そのことに感謝して、そしてその神様に信頼して、ここからもう一回神様によって新しくされたものとして歩んでいこうという思いで満たされる、それが本当の礼拝であるはずなんです。ところが自分の正しさを言い募る場合にはですね、礼拝を捧げながら自分たちの正しさをそこに確認しようとする。礼拝の中で人間の正しさや人間の素晴らしさが数え上げられる。そうすると賛美されるのは何になるかというと、人間の素晴らしさなんです。それはもはや神様を礼拝していることにはならないんです。 自分たち人間がどんなに真面目であるか、自分たち人間がどんなに一生懸命であるか、自分たちがどんなに力を尽くして働いているか、全部自分を賛美することになってしまう。でそれは神様を賛美している礼拝にならなくなってしまう。むしろ私たちが礼拝で捧げるべき感謝というのは、自分は常々過ち犯しがちな弱いところを持っている、だけれどこういう私を神様はそれでもお見捨てにならない、むしろ憐れんで、そして私たちが陥っている罪を離れさせて、もう一回私の前で生きていいんだ、そう声をかけてくださって、神様の前に生かしてくださろうとしている、そういう命を私は今日ここからいただいて生かされているんだ、そういう感謝から感謝を持ってこの礼拝の後にするときこそ、私たちは本当に真実にですね、神様の許しと恵みと慈しみに預かる礼拝を捧げて、そこから一巡りの生活に使わされていくことになるわけです。で神様は私たちにそういう確信を持たせるために何をなさってくださったか、一人も十字架にかけるってことをなさったんです。私たちが見上げるあの十字架の上で、私たちが本来受けなきゃいけない罪の裁きをイエス様が身代わりになって受けてくださっていて、それだからあなたの罪はもう清算されている、あなたはあの十字架の上に罪の報いを受けるものじゃなくて、それから解き放たれたものとして生きているんだから、今からあなたはあの十字架によって許されたものとして新しく生きていきなさい、そういうメッセージ、そういう語りかけを私たちは礼拝を捧げるたびに神様から聞かされて歩むわけです。その語りかけを聞かされるために、私たちがそういう自分であるってことに気づかされ、見出す、そのことができるようになるために、実は私たちは毎度毎度この礼拝堂に集まってきて、御言葉によってそのことを確認させられるわけです。ところがユダヤ人たちはそういう神様の憐れみにはちっとも目を上げようとしないんです。自分たちは神様の前で正しいことをやっている、でそう言い募っていく、それは実はですね、実際にはありもしないものを言い張っているということになるわけですが、でもそういうやり方をする人はどうなるかというと、私は正しいって言い張る、そういう中に閉じ込められていってしまう、それが神様の裁きなんです。あなたが私の憐れみ、私の許しの御座に目を上げようとしないで、どこまでも自分自身の正しさを主張するんだったら、よろしい、そのまま生きていったらいいでしょうって、その中に閉じ込められてしまうのが神様の裁きなんです。そしてそういうふうに歩んでいった結果どうなったか、ユダヤの国はローマ帝国に対して反旗を翻して自ら滅びを招いてしまう。神様がお使わしになった救い主イエス様の正しさを率直に告白できるようになるときまで、自らの堅くなさの中に閉じ込められてしまう。そして目の前に示されている救い主を見出すことができずに終わってしまう。ですからイエス様は39節のようにおっしゃって嘆いておられるわけです。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、今からのうち決して私を見ることがない。主の名によって来られる方、これイエス様のことを指しています。そしてエルサレムに住んでいるユダヤ人たちは数日前にこの言葉を確かに耳にしたんです。イエス様がロバの子に乗ってですね、エルサレムにお入りになった、エルサレム入場の時に出迎えた人たちが歓呼の声を上げたって、このマタイによる福音書にも少し前のところに書いてあります。でその時にイエス様に従った群衆たちはイエス様のことを何て呼んだかっていうと、主の名によって来られる方っていうふうに呼んだんです。そしてその声っていうのはエルサレム中の人の耳に届いていたんですね。そこちょっと、開いてみようと思いますが、21章の9節と10節のところにその時の様子が語られています。私の聖書だと40ページです。40ページの上の段の、真ん中よりちょっと左ですが、 21章の9節20節を読みします。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。糸高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。都中の人たちに聞こえたんです。こんな騒ぎになってないって何者なのか。でその騒ぎっていうのは、主の名によって来られる方に祝福があるように、ダビデの子にホサナ、糸高きところにホサナって叫んでいる、その声を聞いたんです。イエス様がエルサレムにお入りになった日、確かにそこでは主の名によって来られる方に祝福があるように、でそういう声が湧き上がっていました。そしてそういう主を賛美し喜んで迎える群れの中に入ることなしには、誰もイエス様のことを救い主として認めることはできないのだと、イエス様は今日のところでそうおっしゃったんです。主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、今からのうち決して私を見ることがない。イエスも賛美する群れの中に入らなければ、決してイエス様が救い主であるということを見出すことはできない。聖書を家の中で自分一人だけで読んでいて、そして読んでいくうちに全てのことが一人でに分かってきて、そしてああなるほど、イエス様ってのは救い主だったんだなって、自分一人だけで分かるようになるってことはないのだというふうに、ここにイエスも教えておられるわけです。そうではなくて、イエス様を賛美する群れ、つまり教会の群れの中で聖書が読まれ解き明かされ、そして礼拝をしていく、そういう営みを抜きにしては聖書の言葉は本当には分からないということです。そもそも聖書というのは、教会がイエス様のことを述べ伝えるために、そして礼拝をするために、どの書物も書いて、そしてそれを教会の中で盛り続けてきたものです。でそういうその聖書という本の性格を無視してですね、ただ活字で字が書いてあるんだからそれを読めばわかるはずだと言って、人間の理屈でいろいろ読んでいってもですね、本当に救い主がここにおられるということは見出すに至らないわけです。それは今日でも教会が御言葉を聖書に語られている通りに解き明かしていく、そのことを抜きにして一人でに分かっていくようなことではないわけです。でイエス様はそんなふうにです、このところでご自身のことを、神様の前にへり下って神様への信頼を教える方、あるいは私たちの罪を十字架の上で引き受けて十字架にかかって苦しまれて取りなしてくださる方としてお示しになったのです。ところがイエス様に従ったお弟子さんたちはですね、どうもこの時ここでイエス様がおっしゃった言葉っていうのを悟らなかったようなんです。いざエルサレムの神殿の境内に入っていった時に、お弟子さんたちは、本当に目を注ぐべきものと違うものに気を取られたんだって言われています。本当に目を注ぐべきものというのは、神様への信頼のうちに平安に過ごしておられるイエス様です。そのイエス様に自分たちが目を向け心を上げ、イエス様に従っていく、イエス様に見習っていく、弟子たちはそういうふうに招かれていたので平安な気持ちでこの時まで過ごしているんですけれども、しかしエルサレムの神殿に入ったらですね、弟子たちはそういうイエス様じゃなくて別のものに目を奪われ気を取られちゃったんだというふうに言われるんです。それは何かというと、壮麗なエルサレムの神殿、その構造物です。24章の一節を見るとそのことがこんなふうに言われています。イエスが神殿の境内を出て行かれると、弟子たちが近寄ってきてイエスに神殿の建物を指さした。指さしたんです。弟子たちがイエス様に神殿の立派さ、壮大さ、見事さをご覧なさいって指さしたってここに言われてるんですね。でそれに対してイエス様はお答えになります。2節です。そこでイエスは言われた。 これらすべてのものを見ないのか。はっきり言っておく、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。面白いんですね。弟子たちはイエス様に神殿が立派ですって示そうとしている、見せようとしているんです。イエス様それに対する返事はですね、私を見ないのかって普通言うんじゃないかと思ったら違うんです。これらすべてのものを見ないのかっておっしゃるんです。でこれらすべてのものを見ないのかっていうのは、これ裏返しに言うならですね、弟子たちは見てるのに見てないものがあるっていうことです。弟子たちは見てるつもりなんです、でも見えてないものがある。で弟子たちに見えてないものって何なのか、イエス様は続けておっしゃるんです。はっきり言っておく、これはっきり言っておくというのは大事なことを伝えるときの、イエス様の口癖ですけれども、何とおっしゃってるか、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。つまり弟子たちが目を奪われているのは何かというと、一時の繁栄なんです。今ここにこのエルサレムの神殿が壮麗に壮大にそびえ立っている、これはいかにも見事だって言って、まあ驚いたり感心したりしてるわけです。でもイエス様は違うんです。確かに今はこの神殿は立派にそびえ立っているように見えるかもしれない、でも実際にはそのエルサレム神殿で起こっていることって何か、神様の前にですね、平らに身をかがめて神様から命をいただいているってそう思って信頼して生きる生活ではないんです。むしろ神様の前に自分たちの立派さ、自分たちの行いの正しさを誇るっていう、そういう礼拝です。神様を礼拝するはずのところで、神様を礼拝するんではなくて自分たちを賛美する礼拝が行われている。もうすでにこの神殿の中で捧げられている礼拝っていうのは形骸化して空虚なものになっている。神様への信仰というのはもはや鳴りを潜めてしまって、人間のエゴと高慢さが幅を利かしているんです。ですからついさっきこのエルサレムにやってきた時にイエス様は、高慢なありようがエルサレムを滅ぼすことになるって嘆かれたんです。でも弟子たちはそのことわからないんです。わからないで今目の前にある神殿の立派さに気を取られている。イエス様は必ずこの神殿は滅びることになるよ、そうおっしゃったんです。はっきり言っておく、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。イエス様は空虚なものなんだからいずれ滅んでいかざるを得ない、そういうエルサレム神殿の行く末を見て取っておられました。ところが弟子たちは目の前にあるものが大きく立派であればもう崩れることはないんだ、それは永久のものだって思ってしまうんです。弟子たちには今しか見えてない、今の繁栄ばかりが目に映るわけです。イエス様は違うんです。イエス様は永遠から物事をご覧になるんです。そしてこれが永遠に通用するものだろうかって考えて判断をなさるんです。この日イエス様は弟子たちに向かって、今あるもので全てを決めるんじゃなくって、これが永遠に続くものだろうか、でそういう尺度から物事を見るべきことを弟子たちに教えられたんです。でそれが全て見ないのか、吐き切っておくけれどもこの神殿の一つの石だってここで崩されずに他の石の上に残ることはないんだよって。ところがイエス様はこうおっしゃったのに、弟子たちはそれでもまた分かんないんですね。目の前の神殿がその石の一つも上の、あの下の石の上に残ることがない、完全に突き崩されるんだなんて聞かされるとですね、今度は一挙に不安になるんです。そしてイエス様のもとに行って尋ねます。一体いつ起こるんですか、どんな印がありますか。3節のところです。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか、またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。弟子たちとするとイエス様の言葉を聞いて不安になっちゃったんです。動揺しちゃって恐れの虜になってたんです。あの見事な神殿が崩される、あの城壁が全て跡形もなくなってしまう時がある、それは一体いつの日のことだろうか、 またそういうことが起こる予兆としてはどんなことに気をつけたらいいんだろうか。そういうことで、心が塞がれちゃったんです。しかし実はです、自分たちの神殿が壊されるんじゃないだろうか。でそういう問いを持つっていうんでしょうかね、あれいつ壊れるんだろうかっていう、そういう問いを持つこと自体はもうすでにその時点でその人は神様への信頼のうちに歩んでるとは言えないんですね。むしろ、いつ壊されるんだろうかっていうのは、壊されるんだっていうことはもう、決まってることですから、恐れと不安の方が大きくなっている。だからイエス様にいつなんですかって尋ねているこのお弟子さんたちは、イエス様に見習って神様に信頼して歩めって教えられているのに、神様への信頼よりもですね、自分たちの目にしている親しんでいるものがなくなるんじゃないかっていうことへの恐れや不安の方が大きくなっているわけです。でイエス様は弟子たちがそんなふうに恐れや不安に捉えられているということをご覧になって、4節から6節のところでお答えになります。こうおっしゃるんです。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。人間に惑わされないようにいなさいってイエスもおっしゃるんです。弟子たちが心配するようなこと、例えば戦争の騒ぎ、あるいは戦争になるかもしれないという噂で、そういうことは残念だけれどきっと起こるに違いないとおっしゃいます。あるいはそれだけではなくて、民や民に国や国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる、天変地異が襲うということもあります。でそういうことを経験すると、私たちはたやすく動転して絶望してしまうんです。これはもう世の終わりなんだ、あるいは自分たちの、なんか悪かったことの報いがここに現れたんだ、なんていうふうにすぐ考えてしまう。先日日曜日にですね、教会学校の説教を聞いていたら、この前の福島の津波のことが話題になっていて、お話の中であれはその人間の罪のせいだなんてちょっとお話があったので、非常に私は心配をしてですね、そんなこと言っちゃいけないなと思いながら聞いてたんですけれども、でもそういうふうに感じてしまう感性というのは実はキリスト者の中にもあるんです。私たちは本当に思いがけない大きな災害に出会うと、これは神様が人間に対して怒りを発したんだってつい考えてしまうんですね。でそうじゃないんだとしたらどういう意味があるんだなんて言い直られちゃうんです。その津波の現場に行ってですね、ここにも意味があるんですなんて言ったらもう大変です。何言ってんだ、自分たちはこんな苦しい目に遭ってんのに、あなた方よそから来てそういうことあってないから言えるんだなんてすぐ反論されてしまいます。でも絶望するんじゃない、諦めるんじゃない、それはまだ終わりじゃないんだってイエスもおっしゃるんです。むしろそれはこういうものだと言ってイエスもおっしゃいます。8節です。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。この世で経験する厳しい経験、激しい経験、それは確かに辛く大変なものであるには違いないんです。しかしそれは決して終わりのことではない、それは生みの苦しみの始まりなのだ、そうおっしゃるんです。私たちがこの世界で経験する出来事ってのは、例えばどんなに悲惨に見えるとしても、どんなに惨めに失敗しているように見えるとしても、それはすべて生みの苦しみの始めだ、そういうふうにイエスもおっしゃる。でイエス様がこれをおっしゃってるっていうのはとても大事なポイントなんです。私たちはですね、自分が世の裁き主でもないのにいろんなことが起こると、もうこれは世の終わりだとか神様の裁きだなんていうふうにですね、簡単に思ってしまう。それはなんでそう思うのかというと、自分が裁き主じゃないからなんですね。 裁きをする権利を持っていれば、自分が裁こうと思えばそうだけど、裁こうと思わなきゃ裁きにならないわけですから。だから人間は責任がないので無責任に言うんです。世の終わりだ、神様の裁きだ、この世界の破滅だ。でも裁き主というのはイエス様、本当の裁き主でいらっしゃるんです。裁きをなさって全てを滅ぼそうとイエス様がおっしゃるんだったら、確かに滅んでいかざるを得ない。もうそれは私たちがどんなにあがこうがそうなんですけれども、ここではイエス様がこれは全て生みの苦しみの始まりだとおっしゃってるんです。それはどうしてかというと、イエス様がまだ最後の裁きをなさろうって思ってないからなんですね。むしろここからさらに生み出すものがある、生まれてくるものがある。そしてそれは何かというと、人間が本当に神じゃないのだということに気がついて、神様の前に平らに生きるようになる。そういう生活がこの世界に満ち溢れるようになる。そうするとその後で終わりが来るんだよってイエスもおっしゃるんです。イエス様はたとえどんな辛さや苦しさ、寂しさ、試練にあっても、これは生みの苦しみの始まりだっておっしゃって、決して絶望しないようにっておっしゃるんです。苦しみや試練、悲しみや痛み、辛さ、嘆き、それは裁きや滅びに向かっていくものではないんです。そうではなくて生みの苦しみだってイエスもおっしゃるんです。そういう苦しみや試練の中から一体何が生まれてくるのか、実際にそういう苦しみを経験した人たちは問うかもしれません。自分たちは全て失ってしまっているのに、一体何がここから生まれてくるというのか。そこで生まれてくるものは何か、十字架の上を見上げるという思いなんです。私たちは自分自身が苦しみを覚えるとき、悲しみや痛みに塞がれてしまうとき、そこで何を見るように、何を考えるように招かれているのか。この私のために十字架の上に苦しんでくださった方がいらっしゃる、その方がこの私をお見捨てではないっていう、そのことを青に見るように、私たちは常に繰り返し教会の中で聞かされてるんじゃないでしょうか。説教いろんな箇所でいろんな話が聞かされますけれども、いろんな話を聞いたとき、私たちはその話の一つ一つを全部克明に記憶するわけじゃありません。しかし不思議なことですけれども、教会に何年も何年も行ってるうちにですね、私たちは一つの習慣というか考え方の癖がどっかに生まれてくるんです。それは自分が辛いとき、苦しいとき、十字架の上を見上げるようになるっていう、そういう考え方の癖です。それはどうしてか、イエス様がまさに生みの苦しみの中で生まれてくるんだよっておっしゃってるわけです。私たちは苦しいとき、辛いとき、悲しいとき、寂しいとき、本当に絶望しそうになるときに十字架の上を見上げる。そしてそのことを通して、あのイエスマン、この私と共に歩んでくださるって信仰がそこに生まれる。で、信仰が生まれると、本当に今もうどうにもならないような自分の状況だけど、でもこの先にも将来が与えられるんだろうっていう希望が生まれてくるんです。私たちには信仰が与えられ、希望が与えられる、そういう海が生じる。苦しみってのは全てそこに向かうんだってイエスもおっしゃるんです。9節から13節のところには、そういう信仰に生きようとする人たちが経験させられる地上の戦いのことが教えられています。イエス様の皆を信じる、そのことのためにあなた方は大勢の人たちから憎まれ、苦しめられ、殺されることだってあるかもしれない。イエスもおっしゃるんです。厳しい忍耐を求められる信仰の戦いがきっとあるだろう。で、そういう中で多くの人たちがつまずいたり惑わされたり、愛から離れて愛が冷えてしまうだろうというふうにも言われます。けれども、そういう経験をしながら最後まで その生活を耐え忍んで主イエスキリストにより頼み、十字架の上を見上げ続け、信仰を持ち続ける人こそ、そしてそこに希望を見出す人こそ、誠に生きた福音の担い手になるんです。この世の辛い患難や試練に出会わされる、その時に大勢の人はつまずいて惑わされて愛から離れていってしまう。しかしそういう中で、あの十字架の上に私の主がおられるんだから、私はあの主についていくんだと言って、どこまでも十字架の上を仰ぎ見続け、あの十字架の上で私のための取りなしが行われている、私のためだけじゃない、私の隣人のための取りなしもあそこで行われている、だから全てがうまくいかないように見えていても、そして今日はとても固くなで、もうどうにも変わりようがないように見えるあの隣人もきっと道を与えられて、そして新しく変えられていくんだ、そういう希望を持っている人がこの地上にいるということ自体がこの世に対する福音なんです。私たちが十字架の上を見上げて、そしてそこから信仰と希望を与えられて生きている、それは本の中のお話ではないのです。現実にこの世界の中で起こっていること、教会が礼拝を捧げ、そして礼拝に慰められ勇気づけられ力づけられてここから歩み出しているキリスト者がいるということ、そのこと自体がこの世に対して神様が今働いてくださっている、そのことの現れですし、この世に対する福音の出来事なんです。キリスト者はこの地上の生活の中で身をもって十字架から信仰と希望を与えられて生きていく、そういう生活へと立てられていくんです。で、そういう十字架への信仰と希望が全ての人に明らかになってから、イエス様は終わりの裁きをなさるつもりだ、そうおっしゃるのです。13節と14節です。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる、そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来るっていうんです。多くの人がつまずいて惑わされて愛が冷える、そういう中にあって、イエスも信じる者たちはそれでもなお愛を持ち続ける、信仰と希望を持ち続ける、そういう人たちがいるんだっていうことを全ての人が知らなければ裁きようがないじゃないかってイエスもおっしゃるんです。そういう人がいるんだって知ってですね、自分がじゃあその前でどうするんだっていうことを問われなければ、裁かれないだろう。だから教会が本当にですね、信仰生活を忠実に歩むってそのことがない限りは世の終わりは来ない、むしろ全てのことが生みの苦しみの始まりなんだ、そういうふうにおっしゃってるわけです。私たちが経験する試練や苦しみというのは死と滅びにこの命が向かっているという印ではありません。そうではなくて、十字架の主への信仰を呼び起こし、そして私たちに命の希望を得させるための生みの苦しみの始まりなんです。日ごとに経験させられるさまざまな困難や試練、私たちはそういうことをですね、そんなふうに受け止めたいと思うんです。私たちがどんなに苦しんで弱ってしまうときにも、神様はそんな私たちの上に十字架の主を示してくださり、御言葉を響かせてくださいます。あなたの罪はあの十字架の上で許されている。で、そういうイエス様を指し示して、旧約の預言者イザヤはこんな預言を語りました。イザヤ書の40章8節です。旧約聖書の1124ページです。1124ページ、イザヤ書40章の8節です。草は枯れ、 花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。主イエスキリストを通して語りかけられている御言葉、あらゆる苦難にもかかわらず、私はなおあなたに信仰を与える、そのために十字架にかかっている、この十字架を見て信仰を得よ、希望を持って生きよという御言葉が私たちの上に語りかけられているんです。草は枯れ、花はしぼむように、すべてのものは移り変わっていきます。今壮麗に見えているものが永続するわけではない。しかし私たちがたとえいつどんなふうになっても、神様の言葉は常しえに私たちのように響いているんです。神様が呼びかけてくださる御言葉を聞き取って生きる、そういう最愛のものとされたいというふうに願います。重荷を負う者、疲れている者こそイエス様の御言葉を聞いて安らぎを得なさいってイエス様招いてくださるんです。私は柔和で謙遜なものだ、だからあなたの重荷を軽く負うすべを知っている、それは神様の御言葉を聞いて神様に信頼して生きることだ、信仰を与えられ、そこから希望を与えられて生きるときに、あなたはどんなことがあっても決して弱り果て倒れてしまうことはないのだ、そういう御言葉の生きた証人としての歩みを私たちはここから始めていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、地上の生活の中で私たちは日々それぞれの務めに追われ、またそれが見事に果たせないことで悲しみ、悩み、さまざまに弱ってしまう時があることを思います。私たちの地上の命を決して思うように生きられるものではなく、本当に多くの嘆きや悲しみや寂しさを抱えながらそれぞれの人生を生きていくものであることを思います。しかしあなたはどんなことが起こってもそれが決して終わりの裁きの滅びに至るのではないのだということをイエスも通して語ってくださいます。本当の終わりはイエス様によって示されている、十字架の中から、その死の中からなおよみがえりの命が与えられるという御言葉であること、どうか私たちが心に留め続けることができますように、この地上の生活の中にあってどうぞイエス様が私たちのために十字架にかかっていてくださり、それによってすべてに命への希望がもう一度与えられていることを覚え信じ、私たちが自らについてもまた隣人についてもそれを信じ、取りなしを持って歩むものとさせてくださいますようにお願いをいたします。私たちは今日この礼拝が終わったらそれぞれの生活へと送り出されてまいりますが、どうか一巡りの間あなたがイエス様のもとに私たちをおらせてくださいますように、十字架の上を見上げながらあなたが与えてくださる慰めと力を与えられて、私たちが本当に生きるべき人生を生き、愛を行って歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。